はようございます。賛美を捧げていきましょう。ラララララララララララ、はい。サマリアの井戸のそば、イエスは腰を下ろされ、サマリアの女に声をかけられた。愛を求めていた、裏切られて人を憎んで、生きる喜びを連れていた女だった。生ける水は溢れ流れ、決して乾かない。サマリアの女は主の愛に満たされ変えられた。アーメン。一言お祈りいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、これからのディボーションを通して、あなたの御教えのうちにある苦しきことに目を留めさせてくださいますように、主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。はい、それでは聖書をお読みいたします。本日のデボーション箇所はイザヤ書14章1節から11節。イザヤ14章1節から11節です。お読みいたします。誠に主はヤコブを憐れみ、再びイスラエルを選び、彼らを自分たちの土地に行こわせる。在留異国人も彼らに連なり、ヤコブの家に加わる。国々の民は彼らを迎え、彼らのところに導き入れる。イスラエルの家は主の土地でこの異国人を奴隷、女奴隷として所有し、自分たちを虜にした者を虜にし、自分たちを虐げた者を支配するようになる。主があなたの痛み、あなたへの激しい怒りを除き、あなたに負わせた過酷な労役を解いて、あなたを怒わせる日に、あなたはバビロンの王についてこのようなあざけりの歌を歌っている。虐げる者はどのようにして果てたのか、横暴はどのようにして終わったのか。主が悪者の杖と支配者の尺刀を折られたのだ。彼は憤って国々の民を打ち、絶え間なく打ち、怒って国々を容赦なく虐げて支配したのだが、全地は安らかに憩い、喜びの歌声を上げている。もみの木もレバノンの杉もあなたのことを喜んで言う。あなたが倒れ伏したので、もう私たちを切る者は登ってこない。下界の黄泉はあなたの来るのを迎えようとざわめき、死者の霊たち、地のすべての指導者たちを揺り動かし、国々のすべての王をその王座から立ち上がらせる。彼らは皆あなたに告げて言う。あなたもまた私たちのように弱くされ、私たちに似たものになってしまった。あなたの誇り、あなたのことの根は黄泉に落とされ、あなたの下には牛が敷かれ、虫けらがあなたの覆いとなる。アーメン。はい。それでは、今日の本文の内容を簡単にまとめてお伝えいたします。イスラエルを苦しめたバビロンが滅亡し、神の契約の民であるイスラエルの回復が予言されています。それでは御言葉を黙想していきましょう。神様からの示しを求めていきます。はい、それでは準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は3節が目に留まりました。主があなたの痛み、あなたへの激しい怒りを除き、あなたに負わせた過酷な労役を解いて、あなたを憩わせる日というところから、神様はいつまでも怒っておられないお方だなということを感じました。本当に怒りを持って、この民を敵の手に渡しても、やっぱり 愛が根底にあって、最後は関係を回復してくださる愛の方だなということを感じました。以上です。
はい。私は、本文全体と、また特に、10節11節に心が止まりました。神様は、ご自身の時に、ご自身の民を回復へと導いてくださること。そして、イスラエルの民を清めるために用いられた、このバビロンは、その終わりに、とても無残な姿になっています。それが10節11節で特に、表現されているかなと思いましたけれども、神の民を苦しめるために用いられた者たちの最後はとても悲惨であることを思わされました。以上です。はい。それではもう少し詳しく御言葉を調べ、黙想していきましょう。三位一体なる神様について、また教えられる教訓などについて、御言葉を詳しく調べながら神様からの示しを求めて、黙想していきます。はい、それでは、準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は3節から、御父は人格的なお方だということを教えられました。主があなたの痛み、あなたへの激しい怒りを除きというところから、このお父様も痛まれ、怒られるお方だということを教えられました。愛する者がご自分を裏切り、またはご自分から背き、そういう態度を取るときに、本当に心を悲しみ、心を痛み、そこまで愛しておられるお方なんだなということを教えられました。でも、痛まれ、怒られても、それ以上に愛しておられるから、民を一時的には苦しめても、最終的には許し、ご自分のもとに連れ戻してくださる、本当に愛のお方だなということも教えられ、何度裏切られても、愛ゆえに許される無条件の愛のお方だなということを教えられました。以上です。
はい、私は一節から、主が、私たちを再び選んでくださる、そういうお方だということを思いました。一度離れた人であっても、神様の子供として選ばれた人は、本当に主が再び選び、そして回復をしてくださる、見捨てることはない、そのようなお方だということを思わされました。以上です。
はい、私は本文全体を通して、父なる神様について教えられました。父なる神様は、ご自身の民を清めるために、時として、この悪の王を用いることを許されるお方だと教えられました。しかし、時が来ると、そのような王は、砕かれて、また裁かれるということも同時に教えられました。特に、五節、主が悪者の杖と支配者の尺刀を折られたのだ、とあって、尺刀は、王の権威を指していますけれども、その尺を主がご自身の時におられるんだということも同時に教えられました。以上です。はい。それでは、それぞれいただいた御言葉を適用していくために、黙想していきましょう。はい。それでは、分かち合いの方をお願いいたします。
はい。まだ具体的には適用できていないんですが、この神様の痛みや怒りを覚えながら、私のうちには主を裏切っている部分がないか、主を悲しませている部分がないかを黙想していました。まだそこまで具体的に見つかってはいないんですけども、本当に主の喜びになりたいなということを感じ、痛みや悲しみをさせてしまっているところがあれば、速やかに悔い改めていきたいなと思います。そのために静まって祈る時間を今日は持っていきます。以上です。
はい、私まだちょっとわからない部分があるんですけれど、まあ一節を通して今まで福音を伝えてきた人ももう一度その戻る 神の子として選ばれている人々は主のもとに戻るんだということを思わされました。主の選びというのが決してその場限りのものではなくて、必ず最後は様々な試練の後であっても回復させてくださるんだということを思い、本当に私自身は自分を主に捧げて、まあ、そういう人のために用いられたいなということを思いました。以上です。
最後に一言お祈りいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、今日のデボーションを感謝いたします。それぞれいただいた御言葉に応答し、今日もあなたの栄光を表してください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。